あろうなー。ホロライブ1期生の癒し系ハーフエルフ、アキロゼことアキローゼンタールです。生誕祭と5周年ライブ、お疲れ、しまうまー。ということで、ちょっと、さすがにね、もうここまでノンストップで、駆け抜けたから、一日ぐらいはお休みもらおうかなと思って、今日はね、のんびりみんなのツイートとか、まあ、エゴサしながら、にまにまして、ゆっくり過ごしてるんだけど、でもさすがに、こう、特にこの2週間ぐらい、アキロゼ祭でね、ギュギュッと配信も、まあ、動画投稿とかしたりとかもして、みんなとね、ずーっと過ごしてたから、なんかちょっと寂しくなっちゃって、スペースしちゃおうかな。今ちょっと、リビングのね、ソファーに、ゴロッとしながら、のんびり、スペースを開いてみた。あろうなー、はーい。でね、本当にまあ、ありがとうとお疲れしまうまなんだけどね。今、まあ、スペース聞いてくれてる人は、ほとんどもう見てくれた人も多いかもしれないんだけど、もしね、何のこと言ってんのっていう人がいたら、アキロゼの YouTube チャンネルに 3D ライブが2つ、アキロゼ生誕祭2023と5周年ライブが上がってるので、ぜひ、ぜひぜひ見てみてくだしゃん。ね、みんなは、今日何してた？ ちょっと待ってね。ハッシュタグを開きます。ハッシュタグを見るよ。よいしょ。本当にお疲れしまうま。見たけど集会？もう集会してくれたらめっちゃ嬉しいな。ねえ。一日休みし、ね、一日でいいのかって？でもなんか、すでに、なんか作業してないと、罪悪感みたいのが、なんで今作業してないんだろう？大丈夫かなって。逆に不安になるぐらい。ちょっと今ジャンキーになってる。まだ抜けきれてないかも。細かいところを周回していろいろ見てくれてたの？嬉しいな。雨の中仕事してたのも、お疲れ様。そうだよね。今日ね、いろんなとこでお天気がかなり、ジャブジャブ、みたいだけど。ねえ。大変なところとかもあるみたいで。いろんなニュースとかも見ながら、あちゃちゃちゃって 見てはいたんだけど。マーチングバンドすごすぎて自然と涙出ました。嬉しいなぁ。ねえ。マーチングバンド。そう。アキロゼね、ライブの、終わった後に割と制作秘話とかその辺の裏話みたいのをねするんだけど、一回じゃね語り尽くせないぐらい いっぱい制作秘話とかあってね、まあ、まだまだアキロゼも昨日のライブでさえ語り尽くせてないんだけど、横浜ロビンズさんとね今回、コラボをさせてもらって、めっちゃ楽しかったなーって思ってた。あ、土日でゆっくりね、周回してくれたら嬉しいなー。お祭りでそう忙しかったから、その反動、そうだね、そう。そんな感じだね。ね。いや、 マーチング業界にね、VTuber と、こう、やれたとか、ホロライブのね、こう、なんて言ったらいいんだろう。ちょっと、架け橋的な感じでね、今後、広がっていけるきっかけになれたら、めっちゃ嬉しいよね。でも結構、マーチングにやってた人とか、で、ちょっと VTuber も、まあ、知ってはいるよとか、好きだよとか、どっちも好きだよって人とかも結構ツイートしてくれてて、そう、すごいね、割と喜んでくれてたりしたのを見てね、よっしゃって心でガッツポーズしてた。うん。昨日できなかった振り返り同時視聴やる予定ある？したいね、しよっか。確かに。あ、そう、制作費は前編中編後編くらい必要なのでは。え、必要だと思ってる。ね、昨日の、あの制作秘話ね、見てない人がいたらそっちもぜひぜひ、まあ、ちらっと時間があるときにね、見てくれたら嬉しいんだけど、なんだっけ。昨日あんまり触れれてなかったところとか。君にまつわる運命事情。そう、君にまつわる運命事情ね。あの、パーカッションのドラムラインをね、やってからの導入でやってからつなげていくっていうところが結構今回、あの、まあ、大事にね、して、みんなびっくりしてくれるんじゃないかなって思って、まあ、全部いろんな箇所でね、そういう細かい仕掛けとかはいっぱい考えたは考えたんだけど、結構こだわったところで、いや、あの、大人たちがね、獅子類類になりながら、めっちゃ頑張ったワンシーンだったりするんだけど、で、あの、クリエイターさんたちをツイッターでのリツイートとか、引用リツイートとかね、ちょっともしかしたら見落としてるところがあるかもしれないんだけど、いろいろさせてもらった中でね、見れた人も気づいた人もいるかなと思うんですけど、今回の黒子スネアのパフォーマンスをね、していただいた方、峰崎さんというね、方にお願いしたんですけど、めっちゃ良かったでしょ。あの、ソロスネアパフォーマンスもだし、あの、アキロゼもね、実は一緒にスネアを、あの、ドラムラインで叩かせて、一緒にパフォーマンスさせてもらった、そこの、すべての制作制作あの、振り付けとかね、構成とか。うん、その辺も考えて、あと指導してもらったし、あとは、そのオリジナル曲、君にまつわる運命事情も、あの、今回、特別そのスネアアレンジバージョンが、なされているんですよ。えがった？え、すごかったでしょ？そうなんですよ。トラッキング追いついてなかったね。いやー。もう、でも頑張ったけど、あれだって VTuber 初なんじゃないかな？その、ドラムの、あれをトラッキングするっていうの。いろいろね、VTuber 初めてのことにチャレンジしてきてるアキロゼではあるんだけど、それも多分初めてだったと思う。あれだけできたのは。ねえ。そうそうそう。まあ最後ね、大集結して一人になってたのは、まあまあまあまあ、いろんなマジックが。いろんなマジックがあるんだけど。まあでもまあドラムラインはちゃんと、アキロゼも含めて5人でやったけどね。うん。いろんなマジックがあるんですけど。でもそれをめっちゃね、頑張って練習したから、そう、あの、練習動画とかでちょっとゆっくりした後に、 YouTube のね、まあ、メンバー限定とかで、そういう裏側みたいなの公開しようかなと思ってるから、その辺の動画とかもね、投稿しようかなって思ってます。最初から最後までワクワクドキドキしっぱなしだった。嬉しいなぁ。マーチングが出てきて吹奏楽民として嬉しかった？いやぁ、もう、アキロゼも好きだからね。吹奏楽、マーチング出身のアキロゼとしては、かっこいいとこ見せたかったね。ドラムの練習大変だった、めちゃくちゃ。大変だったよ。で、そう、峰崎さんもね、すごいパフォーマーの方で、多分検索とかね、いろいろ見たら、え、この人なの？ってなると思うんでね。まあ、興味がある人はね、ぜひぜひ、いろいろと探してみてくださいと。そうそう。まあ、ドラムもパフォーマンスもすごいし、動ける人、ただ叩くだけじゃなくて、踊れるというかね、動ける人だから、でも猫の声助かる。もうめっちゃ今、リビングだからね。猫たちも暴れてる。りんごちゃん。りんごちゃん、おいでー。こっち見てんの？りんごちゃん。来てほしいときは猫ない。あ、ツイッター、峰崎さん、やってる、やってる。やってますね。そうそう。猫ダッシュしてる。マロ、マロ、マロちゃん、マロ。今、ハッスルタイムだね。それが猫。ね、猫様だから。あきちゃんちの猫になりたい？飼っちゃおうかな。お、峰崎さんって元ディズニーのファンカストの人じゃない？おやおや、もしかしたらちょっとね、似ている気配があるかもしれないな。まあ、ちょっとわかんないけどね。いやー、でもかっこいい曲でお披露目できたし、で、もう一個ね、実は多分みんな気づいた人いるかいないかわかんないんだけど、生誕祭でさ、シャルウィーダンス歌ったじゃん？シャルウィーダンスの曲を、編曲だよね、編曲で携わってたと思うんだけど、携わってた方が、小松和也さんっていうね、方なんですけど、実は今回のアキロゼのオリジナル曲、君にまつわる運命事情、小松和也さんが作ってくださってるんですよ。うわ、びっくり。そこをね、ちょっと振り返りで触れれてなかったんだけど、あ、同じ人なの気づいた。あー、嬉しい。さすが。よう見とる。実はね、そんなつながりもあって。だからなんとなくね、こうつながりというか、まとまり感というか、テイストというかね。まあ、シナジーがあったんじゃないかなって。そうなんだよ。すごいでしょ？もう、本当に神曲なんでね。そう、この曲を作るまでもね、また大変で。それはまたなんか、まあ、ここで話したとしてもまたね、YouTube とかで、話せたらいいなと思ってるんだけど、そう、マーチングのテイストを入れた曲がすごい作りたくて、で、歌詞とかもね、こういう文章を入れたくて、こういう曲にしたくてっていうのをすごい、そう考えて、要望を出してね、お願いをしたんだけど、なかなかそのマーチングテイストで曲を作れる方っていうのが、そもそもまずね、なかなかいらっしゃらないんですよ。まあ、いらっしゃると思うんですけど、全然その知識というか、なんか探すのがすごい大変で、そう、 なのでね、まあ、奇跡的にお願いできて嬉しかった。あ、そうそう。しかも、なんと、今回作詞で携わってくれてる方は、ヒロインオーディションの作詞も手掛けてくださった方なんですよ。もう。あ、いい、めちゃくちゃ曲がいいと思ってたので、作曲家チェックしてた。いい完成してますね。運命の出会い。そうなんだよね。だから、その辺も含めてね。いや、全部が良かったな。そんなに実は繋がってたんだよね。そう。楽しかったわ。あ、気づいてた？あ、気づいてた人もいる。あ、オリジナル曲、ゲストのホロメンと歌うのも味わいあったし、シャルイースの締めで感動しました。そうだね、今回は、その大体で、ライブとかだとソロでね、歌うことが多いと思うんだけど、どうしてもまあ曲数的にもね。でも今回は、ほぼほぼ、アキロゼのオリジナル曲も5人で一緒に歌ってもらう。そこは絶対にちょっと譲れないポイントとしてね、最初に考えたところだね。あ、A ちゃんがホロの腰掛けで言ってた？作詞の方のこと。嬉しいな。A ちゃんさすが。さすがそこまで見てくれて気づいているのか。すごいな。ねえ。いやー。楽しかったね。オリ曲だんだん遡ってくのよかった？でしょ そう、それはね、だんだんまあ、原点に帰っていくみたいな感じでね。こだわったところだね。ヒロインオーディションの立体的なステージすごかった。でもこれはね、本当にこだわって、こだわりましたね、ステージには。まあ、生誕祭も終電とかもそうなんだけど、まず、なんか、じゃあこういうライブをやりたいですって言った段階ぐらいで、もうステージを考えてないといけないんだけど、もう、大変だよね。もう脳みそがもう擦り切れるんじゃないかなって思うぐらい、まず最初でいっぱい考える。だけど、それを、すべての考えを、なんていうのかな。作ってもらう人にアウトプットができないから、こういうを作ってほしいを各所に投げて、全部アキロゼは頭の中でそれを集約させながら頑張って組み立てるみたいなね。いや、全部にこだわりあるよ。ゲストメンバーのこだわりとかも、もちろん、もちろんある。そう、そのステージより前に何の曲を歌うのかと誰にお願いするかを先に考えなきゃいけないかも。まあ、全部同時進行みたいなところはあるんだけど。いや、そんな前か、そうなんだよ。仕込みのための仕込みのための仕込みがね、あるので、まあ、もちろん、ね、お任せとかでも絶対できると思うんだけど、アキロゼに関してはだね、他のホルメンがどうかとかちょっとわからないけど、アキロゼに関してはもう本当に、もう全部、もうすべてに、全部、切りかかって。そうなんで、ね、振り付けとかだってね、まあ、アキロゼはだから、他の人はわかんないけど、こういう、ここはこう登場させたいとか、ここはこのカメラワークでこうしたいとか、いろいろ振り付け構成とかまで全部結構口を出して作るから、ブラッディーストリームの1曲目とかも、みんなのね、登場の仕方とか、あとは、そう、シャルイースメンバーとかだったら、全員が一列に立ってって、登場、ポージングしてて、登場させて、で、歩いていく。 出はけるっていうか、そういう流れとかは、考えてますね。うん。考えてるし。そうだね。あれはもうなんか、書無に意識で。うん、でもなんかその振り付けとかがね、いつも、まあ、お願いをしてるね、みゆき先生っているんだけど、なんだろう、多分、アキロデが、見てきたとか、知ってるものとか、そういう、見せたいもの、表現したいことが、その感性が多分近いものを持ってるというか、すごい、わかり手の わかり手の先生で、イメージにね、すごく、ああ、そうそうそう、みたいな。そうなんですよっていうとこがすごいマッチをする方なので、本当にね、いつもいつもお願いをして作ってもらう。本当にもう、タッグを組んでね、勝手にアキロデ思ってるだけかもしれないんだけど、そうやらせてもらってて、もう、絶大な信頼を置いてますね。そうそうそう。ねえ、そうそう。監督の目が光ってますね。お金と時間さえあれば映画撮れそうだわ、あきちゃん。いやー、なんか、映画とかはね、もうストーリーがあるから、ちょっと難しいかもしれないけど、でもなんか、そういう、ま、出る人とか、を光らせるための演出だったら、どこまででも考えられるから、そういうね、お仕事とかできるようになったら、めっちゃ嬉しいよね。そうそう。あ、演出企画構成の統一感、噛み合わせ良かった？嬉しい。嬉しいよ。あ、ショムニのワンカット、脳裏に浮かんだ？でしょ？相性がいい。そうだね。そうだと思う。汲み取ってくれるかな？そう、かゆいところに手が届いて、見せたいなって思っていたことをこう倍増させてくれる。要は、アキロデの0から1を、まずお渡しして、1から10にしてもらうとか、っていうところを、まあ、一緒に作るんだけど、特にね、めちゃめちゃ、こう倍増させてくれる、素晴らしい、振り付けのね、先生なんで、もう、手放したくない。手放したくないよ。ねえ。本当に。いやでも楽しいんだけどね、そうやって考えてる時間が。そう。いやでも今回、まあ毎回かもしれないけど、コーラスとかも結構ね、全部頑張って、アキロゼが、コーラスアキロゼで頑張ったので、その辺もね、なんか聞いてほしいな。周年では、ブラッディーストリームくらいかな？コーラス入ってるのは。だけど、生誕祭の方は、オズの、オズもね、一部、自分たちのハモリとかとは別にコーラスで付け足してる部分とかは、まああるんだけど、まあ基本的にプロの方にお願いしてて、でそれ以外の曲は、ブシャールウィーダンス、ライトアファイア、グリーンライトセレナーゼは全部アキロデですね、コーラスも。コーラス撮ってる時はすごい楽しい。あ、自分に発注しまくる。あ、そうそう、そうなんだよね。自分に発注すればタダだから。あ、昨日話そびれてたんだけど、周年の方の、ブラティストリームの、ステージの方で背景に流れてた映像を、アキロデが作ったって言ったんだけど、実は君にまつわる運命事情の背景 VJ もアキロデが作ってます。もう、もう、 そう、でもね、そうやってできるところで、アキロゼが自分に発注を出すことでね、実現可能になってくるから、まあ、これもね、なんか、他のホルメンのとかね、手掛けてる方とかでもいらっしゃるんですけど、もう、アキロゼは、家を出ていかなければならない。お金がなさすぎて みたいになっちゃうんで、もう、アキロゼをね、自作します。もう無理ですって。もう他でもういっぱいいっぱいです。実質無料。はぁ。もう、何でも嫌です。本当に嫌。本当に。オズの魔法使いではね、みんなの、ハモリを歌ってほしいラインとか、歌い分けのための、ガイドメロディーまでね、スマホで自分で全部耳コピしながら、キーボードをピッポッポチポチ指で弾いて、ガイドメロディーをね、制作するなど、もう、ね、カメラも絶対このカメラワークで行きたいっていうところをね、言うなど。もう、はぁ、あ。グッズ完売しても赤字になっちゃうの？大丈夫？ いやー、一回のライブで考えたら、赤字だね。それは、赤字ですね。だから、一年間通して、なんとか、一年間通して、なんとか。自分のね、お給料は、すべてなしということにして、おいて、なんとかね、生誕と周年は、頑張るか、っていうことなんでね。自分のお給料を入れたらもう、もっと大赤字になっちゃう。赤字。そうだね。そうだね。いやでも、お金払ってみるレベルってね、言ってもらえて、嬉しいですね。実質無料は赤字だったのか。いやー、まあね、アキロゼの、もう、なんていうのかな、テリトリー内で起きてることだから、これが成り立つわけであってね。もし普通の企業さんとかこれをやろうと思ったら、まあ、できないと思う。お金的にね、できないと思うんだけど、そこはまあ、アキロゼのテリトリーなんでね。そう、出資者までアキロ自分だから。もう、出資から、制作から出演からどうしようね。面白いね、そう考えると。そうだね。そう、でもグッズとかもね、グッズも、まあ、頑張って作ってるんですよ。グッズのね、いくらとかお金の配分とかさ、具体的には言えないけど、グッズの、まあ、その制作の費用とかもね、もう、マキロゼのポケットからジャリジャリ出して作るので、もう実質手作りみたいなもんなんでね、本当に、グッズはめちゃめちゃ応援になるので、ぜひ。ああ、ぜひ。もう全部自分だからこそとことんこだわっていけるもん。そうだね。本当にそう。だからもうお祭り騒ぎですね。がっつり儲けてもらっていいのよ。もう、がっつり儲けたいな。グッズも、そうだよ。そうなんですよ、実は。ねえ、こういうの作りたいって言ったら、じゃあ作ってあげますっていうわけにはいかないんでね。でもね、もう、なんでちょっと、あれだね、普段あんまり恩返しとかできないかもしれない、できることはね、少なくて、ただ一緒にゲーム配信が中心だから、楽しんでもらうとかが多いと思うんだけど、なんとかね、年、一回、最低一回ぐらいは、こういう形で みんなに還元できるといいなっていう気持ちでね、 アキロゼ 3D ライブ全ぶっぱスタイルで。もう、なんとか、なんとか生きてます。ふぅ。あ、でもね、きっともう、アキロゼにお給料払うとかを考えなければ、あの、年間を通してね、こう、つらって考えたら、黒字なんで大丈夫だよ。うん。アキロゼの給料換算はもうわかんないんでね。わかんないね。もうわかんない。もう知らないんでね。ちょっと怖くて。わかんないから。ね。うん。でもほんと今さ、ね、作業してなくてどうしよう、あわあわ手持ち無沙汰みたいになってる。ちょっとジャンキーだったか。うん。ライブ予想もうちょい控えめでもいいのよ。え、もうでもさ、難しいよ。もう抑えられないよ。抑えるとしたら逆にどんなのになるかな。どんなんなんだろうね。うん。うん。そうそう。得られた思い出と感動プライスレス。そういうことなのよ。あきちゃんの配信いつも元気もらってるのに申し訳ない。いやいやいやいや、違うんだよ。あきちゃんも元気もらってる。だよね。みんなにも元気あげてるし。あげてるしって言い方ちょっとおこがましいんだけど、アキロゼもその分ね、元気もらってるからもう、いてくれてね、応援してくれることがもう、すべて、ウィンウィンです。うん。スタジオに併設してクレープ屋さんで資金稼ごう。クレープ屋さんなるか。いやもうどうしよう、次どうする。もう今はもうね、今脳みそ空っぽでツルツルになっちゃったからね、一回リセットしたいけどね。うん、わかんないけど、でもね、もうそろそろ、もうそろそろもうそろそろちょっと休んだら考えないとね。怖いなぁ。うん。逆に予算これくらいって銘打ってできるライブこんなんですってやつも見てみたい。1万円だったら5分で終わりみたいな。いやーもうね、あの、1秒もできないですね。開催すらできない。開催すらできないよ。まあ、でも、本当に多分お金が無尽蔵にあれば、まあ、もっともっとね、できることはいっぱいあると思うけどね。さすがにね。はーい。もうね。サムネも足りないんだね。告知すらできない。もう、そんな感じよ。ヤゴーさんに出してもらおう。ヤゴーさんはね、出してくれないんですよね。うん。いや、開催さできないですね。うん。残念ながら。ねえ。うん。いや、でも、衣装、配役とか衣装とか、衣装がね、まあ、個人税とか、バーチャル YouTuber たちとかだったらね、割と好きに衣装とかね、作れると思うんだけど、逆にそれができないから、そこがね、限られちゃうのが、まあ、もったいないなと思う世界ではあるけどね。まあまあまあまあ。まあまあまあまあ。難しいよね。一回ハードル下げるために、生誕祭か記念をライブじゃなくて、企画配信にするとか。いやー、そうだね。難しいな。 まあでもなんか作るのは好きだから、ね、作りたいけどね。作りたいけど、うん。そう。ねえ。楽しいは楽しいからね。うん。まあ、感謝の気持ちで、みんなにね、もう、とことん、いっぱい、そこで全返しする、全恩返しをするっていう感じで、捉えてくれてたらね、まあ、嬉しいかな。衣装ね、そうなんだよ。企業税の難しいところはある、そう。人もいっぱいいるからね。やりたいって言ったことがね、全部できるということは、ないから、世知辛いけど。いやーでも、そうね。新スタジオフルスペックで使い倒したらアキちゃん何が作れるのかって思うとワクワクしちゃう。いや、新スタジオねー。新スタジオね、でもまだわかんないよね。ちなみにアキロゼはね、どっちも新スタジオじゃない別の外部のね、スタジオさんだから、ちょっとまだわからないね。どうなっていくのか。機材が良くてもね、やっぱり環境だったりとか、人あればこそだから、ね。いや、逆にそういう我こそは、そう、作り手になってみたいんだっていう人がいたら、おそらくカバーはね、絶賛人員募集中だと思う。すでに、あのね、常に求めてると思うよ。そう、外部なんです。そうそうそう。だから、そうだね。逆にそのホロのスタジオだったらできなかったこととかも多分いっぱいあったと思うから、結果的にね、まあいろいろ大変なことはあったんだけど、まあ勉強にもなったし、まあみんな多分スタッフさんも含めてね、アキロゼも含めて、そう、勉強にはなったと思うからね。まあ、獅子類類の、一回獅子類類になったけど、まあ、頑張ってちょっとね、休みながら、また復活してもらって、いつかね、またお仕事一緒にできたら嬉しいなとは思ってるけどね。今からモーション勉強してカバー入ろうかな。いやー、まださ、なんて言うんだろう、この業界自体が新しいから、全然あると思うけどね。アキちゃんとしては。全然だって、まあ、そういう技術はさ、映画界とか、まあ、いろいろ映像の世界ではね、あったと思うけど、急激成長してる、もうここね、5年とか、6年で10年経ってない世界だと思うから、全然、全然、まだまだ、まだまだ、いいよ、いいと思う。ねえ。あ、VR 系やってるからありかも？ VR もいいよね。あきちゃんも、そう、VR すごい好きで、本当はね、なんか VR 系の、あの、実況とか、いろいろやりたいんだけど、なんか、もう大変すぎてちょっとね、あんまり最近は手出せてないんだけど。なんか VR のホラゲとかやった時に本当に死ぬかと思ったし。ね。VR もいいよね。正直、あきちゃんが思い描く舞台をフルポテンシャルで表現できる技術があったら、どんな素敵なものになるのかすごい気になってる。見たいよね、やっぱり。ねえ。いや、なんかね、やりたいことは、まあ、あるけど、いつなのかとか、今なのかとか、お金がとか考えると、 いろいろ考えるとね、できることとできないことがあるから、あ、難しいけどね。でももしフルポテンシャルで、もう全部詰め込んだやつを作れるならやってみたいことが一個あるけどね。あるけど、でも多分6年目とかじゃ無理だと思うから、まあ10年目とかぐらいかなと 思いつつも、どうかな。ちょっと明らぜ一人だけの力じゃ無理だなって思うぐらいのことは一つはある。でも、もう次どうしようかなっていう、次ね、悩んじゃうよな。まあ、まだ悩む時間ではないと思うんだけど。コロメンプロデュース企画。ああ、まあ、それもいいよね。いいと思う。いや、難しいよね。多分、コロメンそれぞれもさ、こう、ね、自分をプロデュースしているから、まあ、難しいところではあるよね。10年目まで推し活、確約です？確約してもいいの？ ねえ。そう、なんか、去年と今年の生誕祭については、まあ、オスタープロジェクトさんでね、ミュージカルの曲ももともとあって、すごい好きで、ありがたいことに、いいですよ、使っても。大丈夫ですよって言ってくれて、使わせてもらってるんだけど、ね。もう次どうしよっか。何かしら挑戦はしたいと思いながらも、時間とお金といろんなものとね、できるか、みたいな、どうしようって思って。どうしようってなってる。なってるわ。あ、そうだね。でも、あと5年経って10年後とかは、また技術もね、クオリティアップしてるかもしれないしね。あ、昨日の5周年ライブめちゃくちゃ感動しました。お疲れ様でした。これからもずっとロゼ帯でいます。嬉しい。新曲君にまつわる運命事情、ハイレゾで購入し、曲が良すぎてカセットテープに録音までしています。カセットテープ、またなんか、ニッチなというかコアな 楽しみ方をしていらっしゃいますね。そう、音質的な感じなのかな。技術のね、成長すごいよね。いやー、まあ、またその時になってから考え、知恵の吐きながら 準備するかー。準備するしかないね。お家でスタジオ並みの VR ができる日も。ええー、来るわ、来るか。来るとしたら嬉しいけどね。ハードル上げとくよ。早い早い。まだ運動会場もできてないぐらいだからね。まだ砂場の砂もね、運び込まれてないみたいな。準備血生臭い。そうだよ。準備は血生臭いんですね。ねえ。自分のイメージを周りと共有して再現することがどれだけ難しいとか、頭の中そのまま映像化できるようになったらいいよね。いや、なんか最近、ツイッターで見たんだけどさ、なんかの、右脳の映像を、実際の映像化に出力できるっていう、なんか技術があるらしいよ。まあ、まだ精度は全然低かったけど、 なんかすごかったよ。あれリアルタイムなのか、記憶の中の映像なのか、どっちかちょっとわかんなかったけど、忘れちゃったけど。なあ、あるかもしれないね。うん。うん。あ、Apple Music でひたすらアキロゼの曲聴いてる？いや、嬉しい、嬉しい。歩くときにマーチが絶妙に合う。いや、嬉しいね。期待値は、もうね、一回なくしてもらって。AI か。見た？その記事。雑念と煩悩が混ざるとあかんやつじゃん。そうだね、なんか、もう、化け物みたいなね、使い方の ことがなんかリプランとかに溢れてた気がするけど。だいたい、何月からあきちゃんは、生誕祭の準備って始めるのかしら。そうだねー。実際に動いてもらえるっていうのと、考えとくっていうのと、またちょっと違うかもしれないけど、そうだな。キロセの脳みそ的には、もう、6月末とか7月ぐらいには始めないと間に合わないんじゃないかなって思ってる。それでも、まず2月にできない可能性も結構あるかも。結構今、新スタジオもね、バタバタして、ちょっと大変なことになってるから、まあまあまあね、まあ、どうなるかわかんないし、もうそう、もう一年おかしい、もっと。もう倍ぐらいのゆっくりさで生きていきたい。いやー、早いね。やだ。もうやー、もうスプラトゥーンだけ生きていきたい、もう。はぁ。そう、ちょうどね、スプラトゥーンもシーズンが、新しいやつが来たから、明日、なんかイベントがあるらしいんだよね、スプラトゥーンの。イベントマッチ。そこでは配信したいなー、ちょっと。オフシーズンどうした？いや、まあ、オフというか、まあね。まあ、オフと言いつつオフはないんだけどね。スプラだけじゃない。スプラだけではないね。いろんなことやりたいんだけど。そう、オフシーズンはあるけど、もうないみたいな。そう、考え出さないと。脳みそ。そう、脳内はね、ちょっと今月くらいは、生誕祭とかに関してはお休みだけど、違うことに関してはね、常に、わー、ぽわわわわってね、頑張ってます。オフってなんだろうって感じだよね。止まらないホロライブにオフはない。オフシーズン、みんなはさ、オフの時ってなんか何してる？休みの時とか、なんだろう。何してる？ 何考えてるの？キロゼは完全オフは、そんなにないよね。そんなに。ひたすら YouTube。ああ、なるほどね。まあ、ぼーっと見るみたいな時間もいいよね。気持ちもまあ、やるっちゃやるかも。作り置きのご飯作ってる。あ、いいね。作り置きのご飯欲しいよ。無限に忙しさが襲ってくる。出たぞ、社畜が。あきちゃんのこと考えてる？それは嬉しいな。ずっと配信見てますよ。すごい。いや、それもほんとすごいことだと思うんだよね。あきちゃん関係の創作で常に頭で考えてる。あ、いいね。嬉しい。 言えないようなこと考えてる。まあ脳内でね、考えるのはまあ自由だからね。はぁはぁはぁ。睡眠、寝る、映画、あ、切り抜き、YouTube、完全オフは FPS、ゲームね。登山かキャンプ。わーお。だいぶアウトドアだね。いいね。何も予定立てず思いつきでやりたいことやる。あー、素晴らしい。いや、でも行動力がないとそれできないから、いいね。うん。予定が全くなければ、適当にどこか出かけるの。あー、それもいいね。朝マック食べてミスド食べて漫画読んで寝る。うわ、いいな。いいなぁ。いいよね。そういうのが。いつでも YouTube。あ、いいよね。うん。ああ、YouTube 垂れ流しながら掃除。3D プリンター。3D プリンター?何?人のいないところまでツーリング。ああ、なんかすっきりできそう。お、完全にオフにするって決めたら、とりあえず連れに連絡する。かっけー。連れに連絡するとか言ってみたいセリフ。人生の中で言ってみたいセリフナンバー7ぐらいかな。トップ10入りしてるな、絶対。うん。アーク、今も生活中。いいね。うん、自分の記念と誕生日、ホロメンの記念と企業案件、公式系の配信、通常配信、休む暇ないのでは。そうだね、なんか、感じる一日の単位っていうのかな、時間の単位感覚が、例えば、なんだろうな、小学生とかさ、中学校とか高校とかで、朝起きて、勉強して帰ってきて、とかまあバイトとかね、まあ、一日がこうちゃんと24時間で区切られていく、回ってくる生活と、今の生活って、なんだろう、だいぶ、違くて。なんて言ったらいいんだろう。一日が24時間のこの朝から夜である必要がないっていう感じになってきて、なんだろう。それがさ、だんだんそう一日から24時間になり、2日3日になり、1週間になり、1ヶ月になり、1年になりみたいな感じでこう時間感覚がなんか変わってきて、なんて言うんだろうな。一日暇とかはないけど、そういう一年とかで考えたら、まああるかって。まあ、休んでるタイミングもまああるか、みたいな。うん。なんだろうね、そんな感覚に近いかも。そう、時空歪んでるかもしれないな。区切りないね。まあ、いい面もあるけど、悪い面もあるけどね。これがいいとは思わないけど。でもほら、ご飯とかも言うじゃん。3日間ぐらいで食べ過ぎた日は、次の日は、ちょっとこう、控えとこっかな、みたいな。だいたい3日間ぐらいで栄養素取れればいいんじゃない?みたいな感じかな。頼むから長生きしてくれよ、本当に。いや、さすがにちょっと今回は、イレギュラーなケースだったと思いたいね。まあ、ちょっと同時進行は、ちょっとね、半年に一回とかだったらまだね、綺麗に分かれてたらいいんだけど。正直、俺もみんなのことを言いたいけど、時間が足りない。みんなももっとゆっくりしてもろて。いや、思う、アキロゼモン、本当に。思う。 思うよ。でもさ、なんでだろう。誰がこんなに先急いでるんだ。みんな、あれだよね。もうみんな頑張ってるから、みんな必死だし、みんな頑張るから、一日さ、休んだだけでさ、世界がもう話題についていけないんじゃないかなって思っちゃうぐらい結構なことが起きちゃうじゃん。でも結構さ、怖いんよね。異常事態だよね。本当に。なんで？ いや、なんか、どの業界でもそう思うんだけど、ゲーム業界だとしても、なんか、どんどん出ちゃうじゃん。もっとなんか、ゆっくり楽しませてくれよって。わかる？ なんていうのかな。まあ、ちょっといろいろ、いろんな世界でこれは言えると思うんだけど、何の世界でもね。何の世界でも、この、なんて言ったらいいんだろう。消費社会というか、一つが消化されていくスピードがえげつなく速いから、素晴らしい一つを何か作ったとしても、なんだろうな。どんどんどんどんもう、次々と、ね、ただの一つとして消化されていってしまって、もうどんどん次に行っちゃう、みたいな。だいぶちょっとゆるっとふわっと言ってるけど。ねえ。サイクル早すぎる。みんな頑張りすぎてるよね。それは思う。あらゆるものの価値が下がってんねん。いや、そうね、思っちゃう。いや、なんか、あのね、こないだ、アキロゼも、なんか、リア友とね、あれ、リア友だったかな？ママロゼだったかな？いや、リア、ちょっと忘れちゃったけど、なんか結構語る時があって。なんか、なんていうのかな？でもこれさ、いや、なんか、すごい言葉難しいな。ちょっと多方面に炎上しそうだから、あんまり言えないけど、なんていうのかな。どうしよう。なんて言ったらいいかわかんないな。なんだろう。こう、目さ、いや、やめようかな、言うの。やめようかな。やめよう。さすがにちょっと今、冷や汗かいた、自分で。やめよう。やめよう。楽しく生きよう。もうね。やめよう。危ない。ちょっとかなりの燃料ね。燃料を投下するとこだった。危ない。だいたい伝わってる？いや。入るできてる。いや、でもすっごい思ってて、今日もすっごい思ってて考えてたんだけど、ね、なんでもね。ナイス判断、よかったよかった。危ないよ。でも、もしね、アキロゼが今この発言をしていたら、なんて言ったらいいんだろうね。この世のあり方まで否定しだしそうなんでね。全員をね、ちょっと、に燃料をばらまくとこだったから。危ない。いや、本当に。これは今のね、明瀬が話そうと思ってたことは、VTuber とかそういうだけじゃなくてね、すべての、今の世界の進み方、情勢、などなど、経済とかね、政治まで突っ込んじゃいそうな感じだったから、やめとこうっていう感じですね。危ない。急ブレーキかけて今正解だった。危ない。危ない。いや、ほん、 当に、まあ、VTuber とか、アキロゼガーっていう範囲だったらよかったんだけどね。うん。いや、グッズ宣伝しとくか。そう、そうだね。買ってください。ちょっと汗かいてきたな。なんか暑いな。ふぅ、危ない危ない。いや、ちょっとね、アキロゼの、シャルイースの世界線のね、考え方をこっちに持ち込むとこだった。じゃあ危なかった。うん。で、そうだね。周年を見てくれた人ね、まだ生誕祭見てない人は、ぜひ、いっぱい見てください。うん。いや、ちょっと一回ちょっとの飲み物飲もうかな。落ち着こうかな。うん。うわぁ、うん。ちょっと人類には早かったわ。ちょっと、ね。エルフ語ならギリセーフかもしれない。いやでもみんなどこかしら考え感じてることかもしれないしね。まあまあまあまあ。まあまあまあまあまあまあまあまあ。うん。よし。あ、まだ感想かけてない。これから帰っても見てもらえるのかしら。もちろんです。毎秒更新して見てる。YouTube の動画の方もね、コメントをもしまだしてない人がいたら、なんかそっちもね、残してもらえたら、そっちも見てるし、Twitter でもね、どっちでも見てるから、嬉しいかも。うん。あ、特典ボイス。あ、いい話題来た。あきらせの、今回の周年ライブの、特典ボイス。もう数量限定版に限らずね、フルセットを買ってくれた方には特典ボイスがつくんですけど、あきちゃんのね、今回の特典ボイスはもう、めちゃくちゃ、笑顔になれると思う。まだね、聞いてないとか、あれダウンロードし忘れてたっていう人がいたら、ぜひ。うん。YouTube で全然コメントしてない？見てるめっちゃコメント、YouTube も。知らずに電車で聞いちゃった。大丈夫だった？電車で。どうだった？最高だった。すごかった？夜中に聞いて怒られました。爆音で流しちゃった？うん。タイトル見た時点で笑顔になりました。最初に聞いたとき怖かった。怖がんないで、怖がんないで。まあまあ、まあまあ、あれはね、まあ5年、6年目もね、まあまあまあ、そういう、笑っていこうや、みたいな、大爆笑をつけときました。大爆笑、ドッ。だから、元気ないときね、聞いてもらって。ですね。でも生誕祭の方も実は、ボイスをね。ボイス、ボイレコに入れといた。いいね。いつでもかけてもらって。そう。生誕祭の方は、ボイスはね、温泉デートと、夢の中でっていう気になるタイトルの ASMR を、のシチュエーションボイスをね、アキロゼが台本とか全て考えてね、撮ってるんだけど、うん。まあ、終電と生誕、どっちもね、頑張ったご褒美デートっていう位置づけで温泉に行ってる話になるのでね、ぜひそちらもそちらで楽しんでもらえたらなと。そう、ASMR はね、実はあれ、めちゃくちゃ運営さんから NG が入って、もっと本当はセンシティブだったんですけど、だいぶセンシティブじゃなくして、何回も、アキさんちょっとこれはって言われながら、なんとかしました。うん。なんとか、本当は全部内容自体を変えてくれって言われてたんだけど、いや、 無理ですって。なんとか言い方と表現を変えるので、このまま行かせてくれって言って。一応配慮した部分としては、お互いが、なんかこうね、裸なんだよっていうことを示唆しない、示唆しないこと、何かタオルとか着用していることを絶対に必須条件にすることとか。そういう感じでどんどん言い回しとかね、細かい設定を、そう、全部作らったってやつですね。限界まで。うん。いや、ちょっとこれタオルなんでって言って。で、その ASMR に関しては、いや、これ夢の中で話なんで、夢なんで、現実の話じゃないですって言って最初説得しようと思ったんだけど、いや、でも、みたいな。そうなんですけどねって言われて、ダメかって思いながら、すっとぼけた顔で、でもこれ夢の中で実際に起きてることじゃないんですけどって言って、言ってみたんだけど、ダメで、ごまかされなくて、運営さんは、ごまかせなくて。なんとか、いや、でもこうタオルに変えました、タオル表現に変えました。とか、ね、体密着してませんみたいな。そういう攻防がね、いろいろあっての、まあまあ、なんとかなりましたということなんで。うん。そう、大体変なことでね、言い返すときは、すっと、あきらですっとぼけてるときなんでね。ダメかなと思いながら、とりあえず言ってみる。夢の中の話なんで、別に実際起きてるわけではないんですけどね、とか言って。そう。いつもなんか、いつも言われるのがさ、ボイスを取るときに、多分公式の、ホログラはないか。なんか、ボイス販売のときとか、こういうアキロゼのグッズとしてね、ボイスを出させてもらうときとかに、言い方セリフの読み上げ方をなるべくセンシティブにならないように気をつけてお願いしますっていつも注意書きが書いてある。これアキロゼだけかもしれないけど、わかんない、他の人も書いてるかもしれないけどね、いつもなんか注意書きが書かれてて。そうだね、マークされてるかもしれない。うん。なんか普通の別にセンシティブじゃない内容に関してもつけられてるのよ。だから多分読み方をセンシティブにならないようにっていう、なんか、なんていうのかな。ちゃんとなんかセンシティブっぽくない言い方をしてくださいねって、釘を刺されています。でも別にそんなセンシティブをね、意識して、今回のほら温泉デートのその ASMR は多少センシティブさんとかドキドキ感を入れたかったから、そういう感じはまあ意識しなかったんですかって言われたら意識しましたけど、なるべく読み上げ方とかもセンシティブにならないように言ってくださいみたいな感じで言われてたから、なるべくセンシティブじゃないようにはしてね、うん、してます。普通のシチュエーションボイスの時もなんかちょっとドキドキする一瞬のセリフとかもあるじゃん。だけどなるべくセンシティブな雰囲気にならないように言ってますね。だからそうだね、運営さんとのセンシティブ攻防。なるべくコミカルなね、そう、ドキドキぐらいまでに抑えるっていう、難しい。いや、そう、全然エッチな感じの展開じゃなくても、これはちょっとセンシティブな言い方なので、みたいな。 やめてください、もう少しセンシティブじゃないようにって。なんだろうね、わかんない、そこはもうヒロゼはは要注意人物。いやいやいやいや、一応向こうもね書いてるだけだからね。そう、書かなかったじゃないですかってアキロゼが多分言い出したら何も言えなくなっちゃうから、運営さんとしては。だから最初に注意が引っかかれてるだけだと思うんでね、別にえ、通常の配信でもドキッとする場面ありますもんね。本当？ホラゲの時の悲鳴とか事件性の方かな。うん。うん、センシティブって何ですかってとぼけよう、今さら、今さらよく分かってなかったんですって言ってちょっと言ってる意味が全然分かんないんで、どの辺がセンシティブなんですかねみたいな。どんどんね、いや、そう、あの YouTube じゃないのにダメなの。もうアキロゼもちょっと文句言ってやりたいんだけどいいじゃん、アキロゼのグッズなんだからいいじゃん、そのぐらい。全然、もう、全然よって。別に。温泉にさ、温泉でね、洋服なんか着ないじゃんっていうぐらいの話なんで。ね。しかも YouTube じゃなくて、お気持ちのグッズじゃんって思うんだけど、ダメなんだよね。いや、そうだね。でも全年齢で変えてしまう。でもさ、全年齢、もう全年齢でしょ。どっちかって言ったらもう、小学生低学年向けぐらいなんじゃないの今のラインそのぐらいなんじゃないの ?12 歳ぐらいまで行ってもいいと思うんだけどね。どうなの？逆に12歳ぐらいだったらどのラインがいけんの？ねえ、アイドルラインが下がるし、しゃーない。いやいやいやいや。いやいやいやいやいやいやいや。いやいやいやいや。そんなそんな。ねえ、夢の中の話だから。そもそも。上場企業ですから。多方面にね、気を使っていかないといけないから。まあまあまあまあ。ね。ギリこのスペースが聞けるくらい。え、低学年も12歳も同様な配慮になるよ。無意識に R12 期生。いやいやいやいや、全然だからもう今全年齢版。全年齢しかない。低学年のお子さんを持つ親世代が黙ってないのよ。いや、もう今全然、全然、全然もう、幼稚園児が聞いても、もう全然、わあ、温泉行ったんだーってなるからね。今年のホロライブ様大丈夫かな？どっちかっていうと水着よりさ、大丈夫でしょ。どっちかというと。そろそろ他の話題にしない。ごめんごめん、ちょっと、白熱しちゃったね。ご飯食べると同レベルぐらいなんだけどな、と思いながらね。まあまあまあ、頑張って撮ったのでね。ぜひ、聞いてみてくださいと。いうことでした。難しい話しちゃったね。あ、でもこんな時間やんけ。え、年齢制限の話が出てる時点で実はグレー説。まあ あ、アイドルステップはね、今後も踏んでいきたいと思います。よし、まあまあまあまあ。ね、周年と生誕祭は、まあ、改めてありがとうと、まだね、何回も楽しんでもらえたら、うん。そうだね。そうだ、さっき言ったっけ？あ、振り返りではね、言うの忘れちゃったと思って、改めて言おうと思ってて、生誕祭のライトアファイヤー、全部英語のね、歌ったんだけど、そこのコーラスとかもめちゃめちゃ頑張ったから、もしね、まだそこを聞いてない人がいたら、聞いてみて。本当だーってなるかもしれないんで、うん。そこも頑張ったとこだね。うん。ね。なんか、アキロゼもコーラスが好きすぎて、コーラスだけの仕事を請け負いたいレベルで、もうなんか、コーラスしたい。ハモるのが楽しすぎて、うん。ぜひね、聞いてみてください、ということでした。じゃあ、ちょっと今日は、またまたね、ゆっくりして、ちょっとスプラトゥーンとか触ってみようかな、アップデートだったし。で、明日も今日だけど、なんだっけ？イベントマッチだ。スプラトゥーンのイベントマッチが確か午後1時から3時だっけ？ 3 時から5時だっけ？なんかその辺でね、あるので、ちょっとやってみようかな。うん。ね。ちょっと、どんな感じかちょっとまだ内容把握できてないんだけど、やってみようかなって思ってまーす。ということでした。いやね。じゃあ、こんな感じで、付き合ってくれてありがとう。やっぱり話せるとね、楽しかった。じゃあ、ということでした。また配信で会おうねー。バイバーイ。おつたーん。